のみ干されたのであります。マタイ伝2章6章4章2節にイエスは二度目に離れて生き祈って言われた。我が父よ、どうしても飲まずには済まされぬ杯でしたら、どうぞ御心の通りをなさってくださいとあります。主イエス様の足元に自らの罪を言い表し、イエス様に身を委ねる者をイエス様は裁かれることがないと聖書ははっきり言っています。ヨハネ伝3章18節に、御子を信じる者は裁かれない、信じない者は神の一人子の皆を信じなかったのですでに裁かれていると書いてあります。また5章24節に、誠に誠にあなた方に告げます、私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのですとあります。イエス様を拒む者はイエス様の裁きを受けるのです。彼らは神の御手に陥ることの恐ろしさを体験するのです。私たちは聖書が子によって満たされているのを見るのです。同じようにイサヤという預言者もイスラエルの堕落を神によって示された時にこのような体験をしたのであります。イサヤ書6章4節に、その叫ぶ者の声のために敷居のもといは緩み、宮は煙で満たされたとあります。イスラエルという民はアラノにおいてこのことを同じく体験したのであります。出エジプト記初級書18節に、シナイ山は全山が煙っていた、それは主が火の中にあって山の上に降りて来られたからである。その煙はかまどの煙のように立ち上り、全山が激しく震えたとありますし、四章の34節に、その時雲は会計の天幕を覆い、主の栄光が幕屋に満ちたと書く記されているのであります。聖長に立ち上る煙は神の臨在を表すものです。しかし同時に神はその臨在を隠すものです。罪が熟したために神は裁かれなければなりません。聖なる義なる神は裁きを行わないではいられないのです。愛なる神は悪を裁かれるときには食い尽くす日とならなければなりません。人は神に帰すべき栄光を一人の人間に反キリストに与えたのです。人は神の愛を足の下に踏みにちったのです。人は悔い改めを求める神の声を拒んだのです。人は神の寛容を軽んじたのです。そして神の怒りが今や明らかにされるのです。最後の裁きは神の御手から行われるのです。裁きは神への奉仕であり、すなわち神の栄光を明らかにするからです。裁きは木の狂った政治家によって行われるのではなくて、神の御使いによって行われるのです。主なる神が支配をするのです。すべての裁きは定められた計画に従って行われるのです。裁きは人間の罪によって når jeg ikke der hisobutsen og sætsenaru umækkende tajseru, kotai toste og kunne være ro, joninaremas. Subite no, sabakken i øjde, sunaru kamigo chishinga, juitsen no shihaisha des. Chijits, hitova, kono yo ga chingoku to natta yo ni omou kamoshiremasen, shikashi subite wa kami ni yotte nasaretteru no des. Hyoumen deki ni wa, akuma ga abare mawattiru yo ni miiru kamoshiremasen ga chitsu wa, kami no mitsukai ga subite yo nashiteru no des. 人間の目から見ると、すべてが混乱しているように見えるかもしれませんが、神の目には、すべてが計画に従って行われているのです。人間的に見れば、中国が勝利を得たように見えるかもしれませんが、神の目から見ると、すべてが神の栄光を表すために用いられているのです。人間的に見れば、神がそのためを捨て、さられているように見えるかもしれませんが、主なる神は常にその民を見守っているのです。多くの人々はこのような手において間違った考えを抱いております。すなわち多くの人は自分の人生が混乱してしまい、私は悪魔の力にもて遊ばれており、自分は神の臨在から遠ざけられてしまったと思っているのです。私たちの生活が安定した軌道に乗せられるのは、私たちが神の言葉を目に見える現実よりもより確かなものとして信じるときにもたらされるのです。 2,3 箇所ちょっとお読み足したいと思います。イサヤ書43章2節、あなたが水の中を過ぎる時も、私はあなたと共におり、川を渡る時もあなたは押し流されない、火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。16節から21節まで、海の中に道を、激しく流れる水の中に通り道を設け、戦車と馬、強力な軍勢を連れ出した。主はこう仰せられる、彼らは皆倒れて起き上がれず、闘士のように消える。先のことどもを思い出すな、昔のことどもを考えるな。見よ、私は新しいことをする、今もうそれが起ころうとしている。あなた方はそれを知らないのか。確かに私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。野の獣やカルやダチョウも私をあがめる。私が荒野に水を湧き出させ、荒れ地に川を流し、私の民、私を選んだ者に飲ませるからだ。私のために作ったこの民は私の栄養を述べ伝えようとあります。同じくイサヤ書55章中2節中3節もお読み出します。誠にあなたは喜びを持って出て行き、安らかに導かれていく。山と丘はあなた方の前で喜びの歌声を上げ、野の木々も皆手を打ち鳴らす。茨の代わりにもみの木が生え、男の代わりにミルトースが生える。これは主の記念となり、絶えることのない永遠の印となると書いてあります。五章一章七節と十一節に、海と大いなる淵の水を引き、火上がらせ、海の底に道を設けて、あがなわれた人々を通らせたのはあなたではないか。主にあがなわれた者たちは帰ってくる。彼らは喜びを耐えながら潮に帰り、その頭には トコシエの喜びやいただく楽しみと喜びがついてき、悲しみと嘆きとは逃げ去るとあります。しつえちぶとき中古書の六節に、主よ、あなたの右の手は力に輝く、主よ、あなたの右の手は敵を打ち砕くとあります。またイサヤ書四章一章の七節に、恐るな、私はあなたと共にいる、立ちろぐな、私があなたの神だから、私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。五章二章七節に、主はすべての国々の目の前に聖なる御手を表した、地の果て果ても皆私たちの神の救いを見るとあります。私たちは大きな苦難の通り抜けてきた勝利者の群れを見ることができたのです。そして私たちはこのような勝利者の賛美と礼拝と証を見ることもできたのです。そこには利己主義とか復讐心とか自らの犠牲と尊敬を誇る心のないことは注意すべきことです。そこには神と子羊の栄光も伴う渇きのみが見られます。私たちもこのような神の栄光のみを求める渇きがあるのでありましょうか。